Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ。2006年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは作家カヌーイストの野田智介さん。その前編です。著書今日も友達がやってきたにまつわるお話をお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
野田智介、川の視点で日本と世界を描くエッセイスト。1938年生まれ、熊本県出身、早稲田大学卒業。ツーリングカヌーの先駆者で日本をはじめ諸外国で漕ぐ。特に第二の故郷というべきカナダ・アラスカを流れるユーコン川では、孤独と自由を求めたびたび単独行に挑む。1982年日本の川を旅するで第9回日本ノンフィクション賞新人賞。公共事業による川の破壊を告発し続ける一連の行動に対して、1988年毎日スポーツ人文化賞を受賞。旅へ、カヌー犬ガクの生涯、のんびり行こうぜ、ほか多数の著書がある。最新刊は小学館から出版された今日も友達がやってきた。徳島県日和佐町、現在の南町在住。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。本日のエキスパートはカヌイスト作家の野田智介さんです。よろしくお願いいたします。
よろしく。
さあ、著書今日も友達がやってきた、こちら出版したてですが、ご自身が主催する川垣養成講座での体験などを通しての、川垣教育論とでも言いましょうか、そういったものが綴られてますが、一つ柱として書かれているこの川垣養成講座なんですけど、これ何なんですか。
今川で遊ぶ子供がいなくなってるんですよね。
はい。
それで川垣を作ろうと、
川垣、
川で遊ぶ子供ですね。
はい。
とにかく川の中放り込もうと、子供をね、
うん、
今学校とかその政府行政機関があっても川を検視して、
はい、
禁止が多いですよね、遊泳禁止、川に行っちゃいけない、釣りに行っちゃいけない、そんなんでだんだん子供が川に来なくなって、気がついてみたらほとんど川に子供の姿がないですね、それでちょっとやっぱりいい川にはいい子供の風景がね、あってしかるべきだと。でそういうことから始めたんですよ。
はい、なるほど。でこの、養成講座ということで、名前ついてますが、いわゆるこう川の学校というような
川の学校ですね、
はい、これはどういったスタイルでやっていくんですか。
30人、
はい、
を全国から選びまして、全国でもほとんど東京から南の方ですけどね、はい、あんまり遠いと来るのが大変だから、
はい、
小学5年から中学3年までの子供30人、これを6月から、5回、
はい、毎月、はい、
2泊3日のキャンプをやるんですよ、
これは四国で、
吉野川ですね。
吉野川で、はい、
吉野川っていうのは非常にいい川なんで、上流とか中流下流、その支流、そういうところで毎回場所を変えてキャンプやるんですよね。水がまだきれいなんで、潜ったり魚をその手づかみしたり、そういうことができるんですね。
でそれで毎月、基本2泊3日のキャンプを行って、いろいろと教え込むですか。
教え込むっていうほどじゃないんですよ。とにかく話しがいですよ。
話しがい、
川に、はい、川にとにかく入れて、
はい、
遠くから見てますね、我々は。あんまりああしろこうしろって言わないで、自由にしろって言って、最初のうちは戸惑ってますけどね。
戸惑うでしょうね、
はい、何やってもよろしいって言うんでねだんだん2回目3回目になると、はい、川の中入って、から水中眼鏡つけて潜りますから、魚が見えるでしょ、
はい、
やっぱああいうの面白いんでしょうね、子供には。
でそれで捕まえたり釣ったりと、
釣ったりね、からあと森で突いたり、から水中メガネつけて、はい、川の中を のぞき込みながら魚を釣ると。
見ながら釣る
んですか？水釣りっていうんですよね。
ほうほうほう。
これは全部魚が寄ってきて魚針を加えるところまで見えますから面白いんですよ。
面白いですね、これね。
水の中入ったままね、もちろん 5,6 センチの小さなヨシノボリとかドンコとか、そういう魚しか釣れませんけども、やっぱり生き物を捕まえるっていうのが子供には一番面白いわけで、で魚がたくさん西日本の川には多いですからね、
はい、
簡単に取れる、で1匹取るとね、変わるんですね、もう目の色が。
あ、子供の、
はい、すぐ分かりますよ、顔で。
そうですか。
人生が変わるんでしょうね。
そのやってくる子供たちはいわゆる普通の、まあ、都会の子供だったりするわけですよね。
そうです。
はい。ということはそれまではそんな経験はほとんどしたことがない。
禁止されてるんですね、今。
禁止されて、
学校でね、
うん、
ほとんどの子供がね、学校で川に行っちゃいけないって言われるって言ってますよ。だから釣りなんか行くと釣り竿を没収されたりね、学校の先生に、そういう子供が多いですね、今。
でもそういった子供たちが、まあ、月1回2泊3日で来ると、だんだんじゃあやっぱ変わってくる。
そうね、やっぱ面白いんでしょうね。あんな面白い遊びっていうのを彼ら知らないから、やっぱゲームより面白いに違いないんですよ、
テレビゲームよりも面白い世界が、
とにかく生き物を追っかけて、しかも夏だから川の中入ってると、気持ちいいしね、
はい、
お金はかかんないし
なるほど。でもそうするとそのいわゆる川ガキという、子供になる、都会の子供から川ガキになるその瞬間っていうのはなんかあるんですかね、そういうのがね。
2,3 回やると顔つきが変わるっていうのははっきりしてるんですよね。
あ、そうです
か。魚、自分が魚を取れるなんて思ってもいないんですよ、今の子供は。取ったことないし、ところが小さなヤスなんか与えるとね、結構魚をついてくるんですね。
そうですか。
その時のね、彼らの顔は面白いですよ。呆然としてね
自分が動物としての本能がこんなところにあったんだっていう。
そうなんですね。
確かにヤスとか森とかね、本当なんかお話の世界でしかないぐらいの感じ、
それがね意外と身近にできるわけでね、特にちょっと都会を離れると、今日本の川っていうのはまだまだ綺麗なところありますから、そういったことを教えるっていうのはやっぱいいですね。
なるほどね、
今教えてくれる人がいないんですよ、大人が。
なるほど。川ガキになったことによって野田さんがこう嬉しいなと思う反応っていうのはどういうことなんですかね。
水を見るとね、水たまり、小さな水たまりでも、とにかく水を見るとね飛び込んじゃうんですよ
水を見れば、
本当にねもう頭から飛び込むような感じでね、水の中入ってしまう。だから魚を見るとすぐ食べようって言い出すね川魚だから生臭いんですよね。だけどねやっぱ腹減ってんでしょ、食べちゃうんですよ。
当然最初はそうではなかった子供たちですよね。
だから火遊び自由ですからね、焚き火がうまくなって、自分で火を起こして取ってきた魚焼いて食ってますね。
はあ、それはやっぱ嬉しい反応ですね。
それはねなかなかいい光景で、
ですね。川ガキに優劣っていうのはあるのかどうか分かんないですけど、
運動神経のすごくこう、鋭い人間を子供と、そうでもない、そうでもない子供がいて、それぞれでやっぱ違うんですね。だからゆったりとした子供は自分のペースでこう魚を取ってる、それは魚はたくさん取れませんが、ああいうのをこう優劣つけちゃいけないですよね。
なるほど。5匹取れたからすごいとかそういうことではなく、
じゃなくてね、なんかねそれはその人のあれで、ペースでやってますから、いいんじゃないですかね。
なるほど。じゃあもう本当100人100用の川ガキスタイルがあると、いうことなんですよね。なるほど。でもこれは本当に子供たちにとってもすごい嬉しい変化なんでしょうね。
Let's get knowledge with fun.
それから2回目3回目、うん、もう今6年目ですがね、
はい、
僕たちも気がつかなかったんだけど、親がその子供にだけ教えるんじゃなくて我々も教えてくれと、うん、
はい、
親の方がね、うん、なんか反応が面白かったですね。
ほ
ー、だから川パパ川ママ、はい、養成講座を作ってくれって、うん、だからやってますよ今。
あ、そうですか、実際にそれもやってる。
だから30代40代の、
はい、
親たち、うん、のキャンプも時々やりますね。
あ、そうですか、川ママ川パパ、
そういったことをやりたかったんですって、小さい頃から、
はいはい、
だからみんな禁止されてきたんで。
なるほど。
で、子供がなんかこう顔がもう全然変わってくるんですね、川から帰ってき、うんうんうん、来た時いい顔になってるから、うんうん、自分もやってみたくなったと、
うん、
で親の反応、そういった反応が面白いですね。
なるほど。これ川がきは基本的にはもう一人で来るんですか、親は同伴でなく、
親は、とにかく追っ払う、ね、親がそばにいると子供の反応が違うんで、
ああ、そう
ですね、とにかく引き離すんですよ。
なるほど、ね、はい、
あんまり近く寄っちゃいけないっていうような感じでね、
うんうんうん、じゃあ最低限の送り迎えぐらいのところまででやって、ね、あとは中身は一人でと。
そう、
うん、
とにかくなるべく一人で送り迎えしてくれっていう。
なるほど、うん、そうすると親にとっては結構ブラックボックスなんじゃないですか。
そうね
そうか、それで帰ってくると生き生きしてるから、なんだこれはっていう話になってくるんですね。
うん、そうでしょうね。だからやっぱ親がこっそり言いますけどね、うん、実は昔からやりたかったんだと、
はあはあは
あ、うん、そんなこと言いますね。
なるほど。実は私も今年ちょうど40で、うん、まさにその世代なんですけど、うん、正直言うとですね、東京で生まれ育ったんですが、うん、川っていうとやっぱり護岸されていて、うんうん、街中から隔離されたドブ川っていうイメージしかないんですよ。だからそのおっしゃるような川遊びというのはやっぱり僕もほとんどない口で、うんうん、そうなるとその子供が変わっていく姿を見て自分もというのは非常によくわかります ね、
ね、
うん、実際その30代40代の川音痴というか自然音痴ぶりっていうのは、
うん、それはもう国策ですよね、これ、
うんうん、
国の方針でしょ
う、うんうんうん、
文部省とか、
はい、
から学校、
うん、
とにかく川を危険視して、うん、やってきましたからね、それしょうがないでしょうね、
うん、
だからちょっと他人に任せないで自分の子供ぐらいは、
うん、
ちゃんと川に強いような実力をね、うん、つけさせた方がいいと思うんですよね。
そうですよね、そうなると、まあでも川ママ川パパの話も出ましたが、まだ間に合うですか、30代40代でも。
十分ですよ。
そうです、
間に合いますよ。
そうです、まだやり直しは聞く、
うん、
そうですか。まあ、野田さんはその川を愛する者として、そのやっぱり今の日本の社会等々にはそういう、まあ、かなりこう憤りも多いかと思うんですが、
う
ん
う
ん、
そうね、日本だけでしょう、こんなに水辺を危険視するのはね、海とか川とか。
水辺を危険視する、
海川湖、とにかく入っちゃいけない、遊んじゃいけないっていう、
うん、立ち入り禁止、
それが多すぎますね、禁止が、
うん、
世界でも珍しいんじゃないですか。
あ、そうですか、
で日本の川とか湖っていうのはこれだけ水が多いところはないですよね、国、
うんうんうん、
外国でも、
うん、
水がきれいですからね本来は、
はい、
ちょっと田舎に行くと本当に体をつけたくなるような川がまだまだたくさんあるんでね、
うん、
それは遊んだ方がいいんじゃないですかね。
うん、そうか、それだけ水が豊富なのにもかかわらず遠ざけている、
うんうん、
この、まあ、国策というか。さあ、でもそんな川を再び、うん、その、まあ、我々のものというか、まあ、子供たちがメインになると思います、うん、子供たちのものにしてこの生活に寄り添ったものに戻すためには何をしなきゃいけないですかね。
ね、あんまり難しいことを言わないで、うん、川が面白いんだってことを分かればいいと思うんですよ、子供が。
あ、なるほど。
で、川がなんで面白いかというと、うん、魚が取れるかなんですね、
うんん、
一つは、
うんん、
それから泳いだり潜ったりできるでしょ、
はい、
で魚を捕まえる、そういったことを覚えていれば川は面白いですよね、
うん、ん、
絶対に面白い。
じゃあ子供にその川が面白いということをまず認知させる。
そうそう、
ということはもうとにかく連れてって遊ばせると、ね、いうことに。
だから川に行ったらとにかく魚の取り方を教えるといいんじゃないですか。
うーん、
僕は一応カヌー人というふうになってますが、
はい、
カヌー漕ぐだけではつまんないんですよね、
うん、
やっぱ川で魚を取ったり突いたり、うん、泳いだり、うん、キャンプをしたり、そういったことするから面白いわけで、うん、カヌーがね、
はあはあ、そのために、そのための手段としてカヌー持ってると、はい、
でカヌーそのものカヌー漕ぐだけだとつまんないですよね。退屈します。
なるほど。じゃあその魚捕まえたり川で遊ぶということをメインに、
でカヌーで行くとその川の一番いいあのポイントが分かるわけで、なるほど、そこにすぐ行けるでしょ
う。まあ、そのためにということですよね。そうか、そうなるとやっぱり川を再び戻すためには川の面白さ
そうね。だからあのよく子供を川に連れていくと、子供が父親にあの父ちゃん魚取ってよなんてよく言ってますよね。だけどそれをパッと取ってやると全然違うと思うんだけど、なかなか今の父親はそれはできないんでね、今からでも遅くないんで。
なるほど。
釣りとかね、潜りやったらどうですか。
はい、そうですね。本当に現在40の私は非常に耳の痛いところでもあるわけなんですが、まあ、あのこの著書の中でもですね、そのちょっと数字は違うかもしれませんが、30、40は鼻垂れ小僧だと、これから人生もっと面白くなるんだというような記述もあるんですが、実際そうですか。
そうですね。それはね、50過ぎたらもう一番面白いですよ。
そうですか。
体力もまだあるし、知識が増えるでしょう。いろんなね、から力ができる、いろんなね力がつくんで、面白いですよ。
じゃあ 今デビューでも全然 OK なわけ
ですよ。
まあ野田さんご自身50過ぎから一番モテたというようなね書いておられましたが、まあこの辺もぜひね、期待しながらというところですが、やっぱりそういったいろんな規制だったり、まあ護岸とか含めなんですけど、なんか嫌なことが多い世の中でもあるわけなんですが、そういったものをより少しでもより楽しくするためには、
悪いとこばっかり見ないで、いいとこばっかり見て、見るようにしたらどうですかね。だからあんまり愚痴言わずに、とにかくなんかあれば断固として抗議すればいいわけで、あんまり愚痴っぽくならずに。
なるほど。自分が面白いということをやる、
とにかく前向きで言った方がいいと思いますよ。
で文句言うときは言えばいいんだ。
そうね、断固としてね、
それは陰で言うんじゃなくて、
ぐちぐち言ってもしょうがないんでね、
本当にじゃあ自分が面白いと思うことを邁進して、それに本当に障害になるんであればなんだと
戦えばいいんですよね、断固としてね。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家カヌーイストの野田智介さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。